創作系トークラジオラフ。
そろそろまた2部という。
はい、
まあ、ちょっと急いで。リオさん大丈夫ですか？
あと10分ぐらい大
丈夫ですか？迫ってる。これからはね、番組とかサイトをどう作り込んでいくかということでね、ちゃんとようやく企画会議らしく話をちょっとはしていこうかなという思うんですけども、今回今のところ、まあ、曲とか全然入っていない状態なんですけども、まあ、そこはあのリオノさんが提供していただけるということなんで。
あ、そうですか。
はい、その話聞きたいなと、はい、思ってまして。どうですかね、ラジオっていうとオープニング、エンディング、宇野さん、
はい、
そういうの何て言うんですか、
ジングル、
ジングルっていう、まあ、10秒ぐらいのと、まあ、その辺の音声と、それとあと、あのできればなんかね、こういう曲がありますっていうので、まあ、紹介できたらなと思う。そうすると、まあ、ユビグッとラジオっぽくなって、
ね、なるよね、
いいかなと思うんですけども。
著作権ってどうなんだろう。
許可取ってんじゃないの？
許可取ってる。
ちょっと待って、それで NG 出たらどうなるのよこれ。
多分今リオンで出してるやつは、うん、まああの、うん、なんだっけ、ジャスダックって、うん、あそこでやってるけど、うん、前やってたあのセラビンの時のやつっていうのも大丈夫だから、その辺があのセルフィッシュシンドローム、うん、あれね、10秒とか流す。
あ、いいね、いいね、いいね、あれいいね。
うん、あの昔、うん、To Be Continued っていうバンドがあって、3人でやってるバンドなんですけど、今ボーカルしたは岡田浩樹さんっていって、あのドラマとかに出てる刃の人なんですけど、そのキーボードの人が僕に曲を作ってくれて、それで2000年にセラビーでデビューしたんですけど、その頃のやつとかだったら多分全然使えると思う。
マジですか？リオンとして活動を始める前の音楽とか、
うん、そうそうそうそう。
じゃあそれは
一応リオンのやつもあの事務所にもう一回確認してみて、かなと思って。
どっちかっていうと、うん、多分リオンの方が嬉しいよね。
確かにインディーズであるから。
ちゃんとね、CD ショップとか Amazon で買える方が、聴いてる人が買えるものにしといた方が、まあ、ラジオ的には
まあインディーズチャートで16位に入ったこともあるという。
いつだろう。12月ぐらいですね。今日アルバム出てちょっとしてから。
はい、すげえ。ね、多分すごい
ね。
流
すんだからね。
いいな。だって16位って言ったら、インディーズで腐るほどある中で16位って
すごいね。
と、あの位置的にあのメジャーのとどれぐらいのものになるかってちょっとよく分かんないんですけども、
うん、まあそのレコードの会社が決まればメジャーで、一応あの、まあ、事務所は入ってるんで、
これからはあのメジャーデビュー目指すとかいうわけではないんですか？
そうです、まあ、一応メジャーできたらいいなって考えてるんですけど、でも実際まあライブみんなでワイワイ楽しい、お客さんも僕らも盛り上がってっていう状態なんで、まあ、今の状態が続けばいいかな。ちょっと甘い感じなのもありつつ、
なんかちょっと近すぎて一歩踏み出せない仲のいい男女友達みたいな。
うまい、うまい、うまい、やべえ、うまいって言った
ら、褒めちゃダメだ、褒めちゃダメだ。
でもまあたくさんの人に音楽を聴いて、僕の音楽を聴いてもらいたいと思うのはやっぱりメジャーなんですよね。
そうですよね。ただあのよくね聞く話だと、やっぱりメジャーっていうと、まあ、会社からもいろいろ圧力かかったりするしとか、あの要するにメジャーなんてそういうね、ミーハンなんか付き合ってなんねえよみたいな、ね、もうインディーズこそ聖地なんだみたいなあの空気があるっていうのを聞いたことはあるんですけど、その辺ってどうなんですかね。
僕が昔あのメジャーデビューにしようする手前だったんですけど、それがその時組んでたバンドがあって、ええ、そのバンドから僕とキーボードだけを欲しい、でその2人だけだったらメジャーデビューでユニットでデビューさせてあげるっていう条件があって、で僕キーボードの人あんまり好きじゃなかったん
ですよ。言っていいの？言っていいの？
ぶっちゃけギターその時のギターとドラムが鹿児島からずっと一緒にやってきたやつで、やっぱそういう情とかがあって、それでダメだったんですけど、やっぱり僕もこっちがいいですって言って、
なんかバンド特有の尊敬ドラマが、
でその数ヶ月で解散しちゃったんですけど。
ああ、なるほど。
そうだから僕
ギターが
その時から知ってるんですよ、中澤の。
いや、もうそれ見てるからね、なんかね、すごい、まあ、本当にもうやろうと思えばそこメジャーデビューできてたのに、なんでやらなかったのって、すっごいずっと、でもそこは好き。
告白かお前。
いや、だからなんか、
ちょ とお酒飲みすぎですよ。
あのつけちゃう。あのほら九州の熱い魂を感じる。いや同じ九州だから。
だからそこに大きく2つ分かれると思うんですよ。僕はライトなライトに考えてもこっちあドライに考えてもこっち側にも俺はもうメジャーに行くんだって考える人もやっぱりいるし、やっぱりまあ僕みたいにもうちょっとやっぱりこっちの、まあ、人と人っていう感じでこっちで残って僕はこっちでやりますメジャーできなくて。できなくてもっていう、だから上に上がっていく条件としてやっぱ絶対的にそういうのも必要になってくるのかな、うん、あるところでちょっとドライにならないといけない部分っていうのもあると思うし、
すごい基本的な質問なんですけど、インディーズとメジャーの違いって所属会社の違い、
最近もうあの、まあ、レコード会社で、まあ、あのちゃんとレコード会社がついてるかついてないかとかあるんですけど、でも最近だともうインディーズでも、うん、もうメジャーぐらいにあの伸びてるインディーズの人たちもいるし、逆にメジャーデビューしても全然バイト週5しないと食べれないっていうメジャーの人もいるから、もう境がすごく曖昧に
今なってる。毎日も境は分かん、昔はすごい積み上げてるけど、うん、今は全然普通に入ってきてるから、
うん、だって昔はだって CD 作るのもすごい大変な時代だったじゃないですか。今はもう自分で録音して焼けて自分で CD 売れるから、もううちらがもうだってね20代の時とかはもう CD 作れるってだけですごい嬉しかったですから、
うん、やっぱり一番違ってたやっぱ宣伝力なんですかね。
もうやっぱりその宣伝力は全然その販売員を使ってダーってやるとか、
まあ、インディーズでやっぱり販売する場所店も限られるんですかね、やっぱり。
どうでしょう、僕一応タワレコさんとかでも今あのレコード屋さんがインディーズにも力入れてくれてるところが多いんで、インディーズコーナーっていうのもありますし、あともうあの今 CD をコピーできるじゃないですか。 CD 売れないんですよ。だからそれで CD 売れないっていうことはその会社にお金が全然入ってこない、で若手 そのミュージシャンとか作詞家とか作曲家が育たないっていう、そういう現状とかもあって、どんどん音楽業界が
ね、ちょっとその
レンタル会社にその CD を貸してるってわけじゃない。だからカラオケだったらこう1回歌うことがいいじゃないけど、でもレンタルだったら1回レンタルされることに印税とか別に来ない、
まあ、ツタヤとかそういう、う
ん、来ない
よね。そのどうなんでしょうね、その辺ちょっと分かんないですけど、でも例えばレンタルで借りて、それをその借りたやつを1枚コピーしたら、それがまた10人ぐらいにコピー、今もうコピー全然できちゃうじゃないですか、うん、CD って。あ、
そうそう、それで、ね、あの僕も思うんだけど、音楽と CD と本の違いっていうのは、例えば本の場合ってさ、僕なんかもほら自分のページであの全部あの例えばこのホルゴール無料で全部読めるんだけど、でも読んで本が欲しいって言って買ってくれるんだけど、 CD の場合ってさ音が聞ければそれがいいから、コピーできればそれで OK になっちゃうんだよね。
いや変わらなくなった、ね、
あのまあ俺の弟なんかもそうなんだけど、あのやっぱりね、本当にあの音楽好きってやつは CD が欲しいらしい、うん、パソコンでね、うん、あの録音しちゃえばいいじゃん、うん、まあ、著作権的に具体的にはグレーみたいだけど、うん、だね、いいじゃんって思うんだけど、まあ、やっぱり弟はあのもう CD ケース入らないぐらいあって、もう溢れてきて、あ、ね、まあ、どさどさ落ちてきてね、あの CD ケース踏んづけて割れちゃってるけど、だから買ってくんなっつってんの、まあ、割れたらしょうがねえやみたいな。で買ってくるくせにそこまで大事にしてるわけじゃないんだけど、やっぱり物が欲しいらしいの。
パソコンが出てくる前だ、そうだった。俺も昔の CD いっぱい持ってるんだけど、うん、iPod 買えるとか CD1 枚も買わなくなって、
ああそれだ、
全部もう借りてきてやってるから、う
ん、あとダウンロードもできちゃうので、
あ、そうだよね。
今 CD 買うとしたらファンだけ、この人のだから、うん、だからアルバムも買うよっていう、なんかお布施みたいな感じ、ジャニーズとか
条件が厳しくなってるからね。
曲が欲しいんだったら借りてコピーすれば、うん、今普通に高画質で撮れるし、
ちょっといい、今例えばあの Google なんかが世界中の全職歴をスキャンして、で、まあ、ネットで公開できるようにしようなんていうのを、ね、進めてるっていう話で、この間もあの著作権団体とか、まあ、作家の連合とかから特に日本なんかすごい猛反発を Google にしてるっていう話があって、まあ、裁判も起こしてるとかそういうような話が出たんですけども、例えばあの僕らの小説とか漫画とかのそういう本だと、まあ、今現在例えば Google が本当にそうやってネット公開できるようになったとしても、やっぱりパソコンで見るって結構抵抗ないですよね。
いや、ま、目が疲れるんだよね、やっぱり。
で、いちいちクリックするのめんどくさいじゃないです
か。そうそう、だから本の業界はね、まだだからそうなっても OK だと思う。音楽業界は絶対厳しいと思う。
で、データ例えば山本博っていうあの作家の、まあ、小説で、うん、そういうちょっと近未来の話で、あの、うん、e ペーパーっていう、うん、電子ペーパーみたいなね、まあ、要するにデータ入れて、うん、 で入れたデータをその各ページに表示させられるっていう、まあ、電子の本っていうのが出てきて、で、まあ、SS ショップさんで出てくるんですけど、まあ、実際そういうのも今作られて開発中っていう話はあるんです
か？携帯書籍とかもあるし、ね、
まあ、そうですね、まあ、だから今若いところだとね、携帯書籍とかでメインになってみたいだけど、まあ、でもまだその電子ペーパーみたいなのもちょっと滞ってるらしくて、出版とか印刷業界からの反発も当然あるだろうし、まだ単価も高いってことで、まあ、だし10年とかは広がらないんじゃないかなっていう感じなんですけども、でもその場合でも自分は今、ね、持ってるすごい好きな作家の本とかもそのまま保存しておきたいかなっていう感じはあるんで、まあ、だから現物に対する、ね、愛着とかは、まあ、これからもね生き残っていくんじゃないかなとは思うんですけども、
でも昔よりは絶対厳しくなってるよ、
出版不況、うんうん、ただ出版不況ではあるけど活字は別にむしろ前より生まれてるだろうっていう話。
あ、でもね、あの、分かりやすい話さ、このゴルゴルさ、携帯書籍にもなってんだけど、携帯で読むってことが人間のあれとして目が疲れるっていうのは絶対あんじゃねえのっていう、
表示数がちっちゃいしね、
そう
すごいボタン押しまくんなきゃいけない、うん、で特に漫画なんかもね、今どんどん、まあ、サンデーとかウェブサンデー連載とかやってますけどね、
あ、でも
漫画なんか特にコマごとにね、うん、なんかボタンを押すとスイーンって動いたりスライドして表示されるようになって、うん、めっちゃ見づらいとか、
そうそう、
めっちゃ見づらいびっくりしちゃうんだよね、あれはねえだろうなっていう、
僕サンデーで好きな漫画、サッカー漫画がウェブでやりますって言ったんだけど、で一応チェックしようかなって思ってたんだけど結局してない
んだよ。ウェブの漫画慣れた、だいぶヤフーのヤフー漫画とそのサンデーのやつと読んでたら今も結構普通に読めるようになってきた。いや多分慣れだと思う。
あ、慣れか。
慣れか。
多分これからの世代の人ってそれで慣れてったら、うん、もしかするとそれに移行していくかもしれない。
最初はだからめんどくさいなと思ってイジクリックしたりさ。うん、画面もちっちゃいし、解像度
倍
大
事。10年後はまあ本当に紙に絶滅仕掛けてる
感じだね。でもこれをだからそれぐらい後に聞いたら超面白いんじゃない。
まあ話戻しますけども、この間読んだそういうあの新聞テレビがなくなる日っていう確か題名の本ちょっと読みまして、そういう CD とか書籍に関する現状とかも出た本なんですけども、さっき言ってみた例えば出版不況って言われてても別に活字離れしてるわけではない、あの、まあ、データの方もしくはネットの、ね、無料で読めるテキストサイトとかの方に移行してて、実際に、ね、手に取る本を金で買う人が減ってるだけだっていう、うん、で、まあ、データとかも出てますし、で、まあ、CD の方もですね、まあ、音楽不況って言われてますけど音楽自体はむしろ増えてる。でやっぱり携帯の、ね、あの、あ、着歌とかでダウンロードされてるのが増えてきてて、
実際ダウンロードがそんなにお金になんないんですよね。
ですよね。1曲100円とか、
そうだからそうなってくるとこっちに入って
そこがね問題なんですよね、うん、だから広がることは広がるんだけど、うん、もうパイがとにかく、まあ、パイが広くても、うん、って感じですよね。
まあ、でもその中でもだってこそれが多分もうこれから主流になってくるから、
ね、
どんどんその中でどうやっていくかっていうのがもう、うん、みんなに CD を買おうよって言ってももうね、無理な話なん
だ。だからどこの事務所とかもコピー
できないようにとか
いやそれはね、あの、うん、反発食らってもう
なくなっちゃったね。
なくなっちゃった
の最近みた
いな、もう不買運動とかかってもうあの今そういうなんだっけな、そういうガードかかってるやつもあの、うん、iTunes ってあれじゃないですか、うん、iPod の、うん、あれでロック解除できちゃう、気がついたらバージョンアップして
たら
前はできなかったんだけどね、気がついたら普通に、うん、吸い出せるようになっちゃって、
むしろたまに昔のを入れようとしたらコピーガードができないときはムカつくもんなんでこれ取れねえんだよと、しょうがないからガード外して入れんだよ。
だからもう音楽業界もまあ渋々なんですけど、ただまあ買う方としてはあの初めて CD 買ったのがね高校ぐらいなんですけど、あのなんで3000もするんだよ、関係なかったんですよね。
3000は高いよ
確かに。これも借りてきてもね録音した方がいいやみたいな、
借りれば200円ちょっとだもん。
そう
ね。だからね、まあユーザーとしてはありがたい、うん、やっぱり CD 会社とかもどんどんあの、まあ、CD どんどん縮小していって、 でもあのやっぱり携帯ダウンロードとかネットの方にデータを載せる方ではもうどんどん成長してっていう、まあ、感じらしいんで、ビジネスモデルは確立されつつあるっていう現状らしいんですけど、
う
ん、
そうですね。
でもやっぱりですね、その変化の流れのせいでやっぱり傾いてるのも結構やっぱりある、
うん、それはもう絶対的にある。でももうその中でどうやって今って自分たちがね、そのどうやってこれから先やっていくかっていうしかも道はないんで、うん、
出 感謝で、ね、あれですよね、活字払いじゃないというバタバタ倒れてる状態ですけど、CD 会社まだ大丈夫な感じですかね。
あとでもまあそれのおかげでインディーズの連中が自分たちで音楽作ったりとか手軽にできるじゃないですか、 CD を自分たちで。だからその分いろんな人たちにまあ自分たちの音源を届けられたりとか、そういった活動は広がってきてるんで、
ちょっとそろそろリオンさん時間だということで、まあ、最初言っていたようなあの曲の提供とかもし良ければあのしていただけるってことで、はい、著作権に関
して ちょっと聞いてください
これからちょっとそういう番組の途中で流す曲とかあの、はい、インディーズの人の方がぶっちゃけ曲とか試しにそうやって流してみませんかってこうかけやすいかなと思うん で、 うで、ね、うん、まあ、あの無料で公開してる人もいますし、ちょっとそういうところに、うん、声かけてみて、なんか流してみませんかっていう、ちょっとね、
あとまあ僕のミュージシャン友達とかも連れてきて、
広がり広がり、
どんどん広がり、
あの方ね、あの方、
あのゴスペルのあのクリクリボイスの、
まあそうすれば、ね、はい、よりラジオっぽく充実できるかなと、はい、とりあえずなんかね、3曲4曲ぐらい、
そうですね、
なんかね聞ければ、あ、今日聞けたらと思ったんです
けどね、一応今日に、ちょっとこの前出したアルバムとミニアルバムの方がちょっともう在庫がなくて、
大丈夫な方がない。
あ、どっちも大丈夫なんですよ。あ、どっちも一応リオンのやつなんで。
あ、じゃあまずいのかな。
いや、それ経過次第。
まずい。昔の方っていうのは
今ない。昔の方今度持ってきます。
あ、じゃあこれを
今度持ってきます。
大丈夫ですか。いいですかね。
じゃあちょっとここ割れちゃったんですけど。
いや、あの弟と一緒です。
踏んじゃった。
弟とちょっと踏んじゃった。
じゃあこれなんかね。また個別に打ち合わせできたらと思ってその時お伺いすればいいので、
はい、聞いてみて、はい、iTunes に入れて、
あ、いいですか、
コピーして
今日でも明日でも帰って聞かせていただきますので、はい、
じゃあおさらい曲今日は、
はい
はい、
これからまた収録、
はい、ちょっと今アルバムを今作ってて、多分夏には出るんですけど、新曲今朝からずっとやってて、
まだ名前出せないんです
か。あ、まだあのまだできてない。
アルバムも決まってない。
アルバムも名前決まってないです まだ全然。
じゃあまたねお越しいただいて、
はい、
そういうこともお聞きできればと思いますので、
次回クリクリボイス連れてこ
い期待します。
一番声がでか
い。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか本当のラジオ番組っぽいね。途中退出なんでアーティストが
中野さんも行っちゃったよ。
あ、なんか一緒に途中まで送るんじゃない。
じゃあちょっとトイレ行ってこいかな。
トイレ、
あ、ちょっと休憩ですね。
あと、まあ20分ぐらいやね。
で、次は次回予告パッと撮って終わりって感じですかね。